17回スポボララジオ。この番組は福島市のスポーツボランティア専門 NPO 美島スポーツルーターズによるスポーツボランティアのあれこれ情報をお届けする番組です。インタビュアーは大月しほみがお送りいたします。さあ始まりました第7回スポボララジオですが、本日もスポーツルーターズの事務所にお伺いしています。本日のゲストは実は田崎恵美子さんです。田崎さん、
よろしくお願いします。
お気づきかと思いますが、田崎さんは今までも何回も、ね、他のゲストの方の時に参加してくださっていますが、今日は田崎さんにメインゲストとして田崎さんのあれこれ情報をお聞きしていきたいなと思います。田崎さんの人となりをもう今日はいろいろお聞きしていきたいなと思っています。大丈夫ですか、田崎さん、
はい、
覚悟のほどはよろしくお願いいたします、はい、そしていつもの斉藤美智子さんと佐藤真美さんにもちょいちょい参加していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ田崎さんはこのスポーツルーターズの事務局のスタッフでいらっしゃるということで、
はい
はい、前にそんなに長くないんですよっていうお話は聞いていたんですが、
はい、
正式にあのスタッフとなったのはいつからなんですか。
もうそろそろ1年になるくらいですね、
はい、じゃあ昨年の今ぐらいからスタッフになられて、
10月からですね、はい、
そのきっかけっていうのはどういったきっかけがあって。
話せば長いことなんですけど、いいです
よ、聞きましょう。
ですね、
はい、
主人が熊本出身で、はい、熊本天草出身で、はい、私が、まあ、私は山口出身なんですけど、
はい、
主人の熊本の天草の父が一人暮らししてまして、
はい、
もう90今年4になる高齢なんですけど、はい、結局それまでフルタイムのお仕事をしてたんですが、
はい、
結局その主人の父がいつ何時、
うん、
介護が必要な状態になるとか、
うん
うん、もしくはこちらに呼ぶとか、
はい、
私たちがあちらに行くとか、
うん、
になる可能性がだいぶ出てきまして、はい、まあ、子供たちもそれぞれ独立して就職して、うんうん、子供たちにも金銭的にお金がかからなくなりましたし、
はい、
あとちょうど主人が去年の10月で、うん、定年退職、う
ん、はい、
あ、再雇用でまた仕事はしてますが、
はい、
結局自由な立場になったっていうこともありまして、うん、そのフルタイムの仕事を辞めて、
はい、
ちょっと自由に自分が動ける仕事を探そうかなって思ってた時に、
はい、
たまたま美智子さんとバレエを通じてお友達だったので、
はい、
事務局手伝ってくれる人探してるんだっていう話だったので、
うん、
じゃあ私やるみたいな感じで、
うん、2つ返事で、
はい、
なるほど、
ちょうど条件がお互いあったみたいな形です。う
んうんうん、なるほど。じゃあスタッフになる前はこのスポーツボランティアの会員だったとかそういうことは特になかったわけですね。
そうですね、
うんうん、
ただバレエ仲間で美智子さんにお誘い受けて、
うん、
芋に買いに行ったりとか、
あ、そうですね、はい、そういう行事には参加した
り、ね、はい、初心者講習会は一応受けたりとか、
うん、
そういうのはしてました、う
ん、なるほど。でもじゃあもう美智子さんとの、まあ、つながりでもう2つ返事でじゃあやるよっていうことで入って、
はい、
実際お仕事をされて1年ですよね、うん、そうするとどんな印象をお持ちですか。
どんな印象、
あ、実際にボランティアをされたのは何回ぐらい、うん、
まだ1回しかしないんですけど、う
んうん、結局こんな感じになっちゃったからね。
そう
なん
ですね、機会がそれもありましたし、
はい、
うん、ただちょっと屋外のボランティアはちょっとなんか日光アレルギーとかあるので、
うん、
できないっていうのもあるし、
はい、
うん、
こっちの仕事のね、お手伝いメインなので、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でもご自分でバレエやってらっしゃるぐらいだから、うん、スポーツはお好きなんですもんね。
そうですね、
うん、バレエはもう長いんですか。
バレエはもう20年以上になります。
学生バレエだったんですよね。
学生時代
は。そうですね、中学校の時ね、ちょこっとだけ。
じゃあ中学校の時バレエ部で、まあ、高校とかはやってないけれども、
うん、
それこそ小学校の、
うん、
小学校幼稚園、
うん、バレエを始めたのは2番目の子が中学校に入っ ってからですから。
じゃあ中学校の PTA のバレエかなんか、
ね、そうですね。
うーん、
それも、一番下の子が幼稚園の時のお友達が幼稚園からバレエやってて、で幼稚園卒業したあの OB チーム作る時に、うん、あなたどうせ暇なんでしょ、バレエでもしに来なさいって言われて始めたの、うん、時がちょうど上の子が中学生だったんです、うんうん、
でそのメンバーの時にもう美智子さんも、
いやそれは全然別のチーム、
全然違うんですね、
はい、
全然違うチームなんですね、
うんうん、で中学校から始めたので流れでそのまま下の子の小学校チームに入りみたいな形で始まって、うんうん、
じゃあそこで一緒にな
った。そこからは、まあ、PTA が一緒で、うん、大森小学校とか、
うんうん、でそれがもうだって
体育協会のチームにやってます、はい、
それがもうだって十何年前ですもんね。
そうですね、今33の子が中学生の時だったからちょうど20年ぐらいです、ね、
うわお、そんなに
私はそんなにいや、美智子さんはその前からやってた。
いやいや、やってない。
美智子さんはお子さん幼稚園の時からやってるもんね。
そうですね、だから、うん、20年ぐらい
やってんですよ。
一緒ですよ。
でそうするとやっぱりバレエのメンバーってそんな感じなんですね。あんまりこう入れ替えそんなにないままみんな同じメンバーがどんどんこう、
まあ、
皆さん年を重ね、結局
PTA はね子供が大きくなるのと同時に親もチーム移っていくので、
うんうんうん、
結局同じような子供が同じ世代のメンバーと結構ずっとやって
る、うんうん、繋がってるんですね。すごいですね、そう考えると。でもね、20年ずっとバレエやり続けるって何にも20年やってない私からするとすごいと思いますよ。ずっと運動し続けて、
そうですね、
ゆるゆるでやってるから、
うん、でも大会に出たりもしてますもんね。
そうですね、
秋ぐらいにいろんな大会バーッとありますもん ね、
まあ、今はできないです。
今年はねできないけど、でも
まあでもバレエも楽しいけどバレエの友達にと一緒にそこで喋ったりとか、うん、そういうのも楽しい
な、ね、私も豊崎さんもやっぱり、うん、あのよそ者なので、
うんうん
う
ん、
そういう意味ではそういうコミュニティがあると、うん、なんかこう友達もできるし、
う
ん
う
ん、
そうですね、そこから波及した友達もやっぱりあります、う
ん、最初に私豊崎さんと、まあ、知り合った日ではないと思うけど、
はい、
なんか練習試合に行く車の中で、
うん、
田崎さんどこの出身なんですかって言ったら遠いとこって言って、
うん、
私もまあまあ遠いんですっていう話をしてたら、うん、
覚えてないな。
でじゃあお互いに、せーので出身地言おうって言って、せーので言ったら、田崎さん山口って言って、私広島って言って、うん、隣じゃんっていうのが、
なるほど、ね、
結構私の印象としては最初。
うんうん、
あ、そこちらの方が全然子供は先輩なので、
うんうん、そこでじゃあ急激に親近感を持ってっていう、
ね、うん、近いね、
うん、なるほどね。で今お話聞いたらバレエだけじゃなくそのお友達とのつながりとか、
うん、
もちろんみんなで宴会したりも楽しいでしょうしね、
うん、
大会でもちろん勝ったら打ち上げしたりね、
うん、
そういうのがあったりして20年以上続くっていう感じなんですかね。
そうですね、
うん、
多分ただ私なんか本当に誰も知らない人ばっかりのところに来て、
うん、
ただいただけだったらこんなに友達は増えなかったと思います、
うんうんうんうん、なるほどね。より深く福島に根付い、うん、根付いて、
めちゃくちゃ顔広いから
そんなことはないです。
あのいろんなことが福島のことも分かりますね
そんなことはないです
、
うん、そしてお子さんが3人、ね、いらっしゃるから、
はい、
その分人脈もこういろいろ広まっていきます
もんね。まあそうですね、
うん、しかもお子さんがみんな違うスポーツをされていたり、
そうなんですね、
違う高校に行ったりとかされてるから、うん、より広
い、それぞれのね、
うん、
でちなみにご長男さんは何スポーツやってらっしゃるんですか。
サッカーですね。小学校からずっとサッカーです。
あ、じゃあお兄ちゃんはもうずっとサッカー一本で、
はい、大学もなんかサークルで、
うーん、
ね、バイトもできないのになんでサークルは入れたんだろうと思うんだけど研究、ずっと研究バタだったので、
はい、
今も研究者なんですけど、
うん
うん、なんだかサッカーだけはやってましたね。いまだに
好きなんですよね、きっとね、
うん、復興のサッカーを友達とは、
うん、
今岡山にいるんですけど、うん、
また遠いな、
うん、あれ息子も遠いんです、岡山に岡山にいるんですけど、やっぱり、はい、うん、サッカーの友達とは未だにつながってて、
うんうん、なるほど。そして2番目の息子さんは
2番目は、あの中学校からハンドボールやってます。小学校中学校空手はやってましたけど、
いろんなスポーツ出てきますね。
出てきますね。
小中空手、あ、小学校が空手で中学校からハンドボール。
中学校はハンドと空手と両方やってました。
で高校は、
高校は行ったのが学服だったんですけど、学服にハンド部がなくて、で今はいないのかな、トドルキ先生って、
はい、
今はいないかな、トドルキ先生ってすごいもうハンド界では有名な先生がたまたま学服にいて、ハンドや経験者を探してて、うちの息子もやりたいっていうことで、ハンド部立ち上げしたんですけど立ち上がらなかったんですね、
メンバーが集まらなくて。
メンバーは集まらなかったけっていうよりは、学服側がうんと言わなかった。その後トドルキ先生は学服の女子部を作って、
強いですよね、
で今は多分いないんじゃないかな、学服には。あのナショナルチームの、
呼ばれて、
ナショナルチームの選挙分析みたいな、そういうのやってる先生なんです。
じゃあそんな偉大な先生なら やらせたかったですね。
そうなんです
ね、
な
るほど。ずっと止めるしかない、ごめん。
みちこさん、
あと切るから、
うーんがなってる、一回切る、
それでは3番目の息子さんは何やってた
んですか。3番目の息子は、
はい、
小学校はさ、お兄ちゃんの影響で、まあ、ずっとサッカーやってたんですけど、中学校に入るときに、サッカー部は城山まで走らなきゃいけないっていうのを聞いて僕はできないっていうので
可愛いですね
バレー部に入りまして、で中学校と高校東だったんですけど、バレーやってましたね。
そして先ほどちらっとお伺いすると、田崎さんもバレーとサッカーと、お母さんがやってたスポーツを子どもさんがみんな、
私は小学校サッカーやってまして、中学校バレー部で、高校はハンド部でした。
すごいですねねえ、お母さんの影響もろに受けて、お父さんの影響は入ってるんですね。
お父さんは機械体操部でした。
お父さんもスポーツやってたんですね
でもお父さんの影響は誰も受けてないというか、私は誰も一人として強制はしたことはない
です。まあ、でも機械体操がそもそも中学校にないしね、部活ないし、高校も限られてますもんね。
そうですね。
でお父さんのこと一応フォローして
子供たちがサッカー、小学校でサッカー始めた時も別に強制するわけじゃなく、なんかやってるからやりたい、いいよみたいな感じで、中学校の部活をあれやりなさいって言った覚えは一回もなく、
皆さんがそれぞれ自分でやりたい、
ただたまたま私がみんなやったことあるやつじゃんみたいな感じです
、結果みたいな。
そうです。
でもそうやってずっと田崎さん自身もお子さんを通じてスポーツにはずっとなんかつながってきたというか、親しんできて、そしてそのスポーツ仲間というか、まあお子さんのスポーツのお友達のお父さんお母さんとかとも結局つながりがあって、ものすごい人脈が増えてたわけですね。田崎さん自身ももちろんバレエもずっとやってらっしゃるん
ですね。子供たちのね、やっぱり部活のママたちとも今もまだ付き合いありますし、そういうのはありますね、
なるほどね。
そもそもなんで福島に来たんですか。そうですね、熊本と山口のお二人が。
確かにそうですね、遠いですもん、行ったことないです私。
あ、ここに来る前は千葉にいまして、
はい、
千葉、実を言うと転職できまして、
ご主人の転職、
で千葉の仕事が結局そのままだと九州に帰れないっていうことで、九州に工場がある、で九州に仕事行けそうだっていうところで転職したんです。そしたら福島が忙しいから5年ほど行ってくれって言われて、31年になりました。
退職まで
にしまった。はい、退職もしてしまいました。
おかしいですね、5年ほどだったのに、
はい、
で帰る、
上司が変わるたびに田崎くん聞いてるよって言われて、あっちにはポストがないからって最後の方は言われました。
普通の方はね、話せないね、
そうなんですね、必要だったんですね、福島にね。
もう今更九州に行ってもって思う。
途中でじゃあ田崎さんも諦め、もうこれは 福島にずっといるんだろうな
っていうことで、もうお家も買っちゃいましたし、はい、家も買って20年になりますし、
はい、じゃあ今福島の方がもう住んでるのは長いぐらいになっちゃってます。
全然長いです。
そうなんですね、はい、じゃあ山口弁とか出たりしないんですか。
山口弁は山口の実家の妹とか、
うんう
ん、あと母とかと喋ったり、あっちの友達と喋ると出ますね。
やっぱ出ます、
はい、
でももう
下だったら少しできるかも。ちょっと似てるかも、
うん、ああそうなんだ、
うん、いちこさんとならちょっと喋れる人がいれば喋る、うん、でも今は山口弁より、
うん、
かえって熊本弁の方が喋れるかもしれない。
でもそして福島弁もできちゃうんですよね。もう
福島弁はもう
30年も
普通に喋ってるのが多分福島弁だと
思う。自分で気がつかないうち
に、うん、そうなんです、
ね、はい、しっかり身についたんですかね、うん、じゃあ分かんないってことないですね。福島のこうおじいちゃんおばあちゃんを喋ってるのを聞いててもよくほら、ね、都会の方は何言ってるか分かんないとかってテレビでも字幕ついたりするじゃないですか。
分かっちゃう。それは分かりますね、
うんうん、
っていうか、うん、結構もうでもたまにそれこそねバレエの友達とかが言ってることが初めて聞いた言葉っていう時もあります。
たまに
ね、
一年に何回かぐらいね、
今のは聞いたことないっていう、なんか今はもう喋んないけどジジババぐらいしか喋んないんだっていう言葉がちょろっと出てきたりとか、うんうんうん、
そんな田崎さんですが、あのいろんな趣味をお持ちで有名で
有名ですか。
ね、あの私もこちらの事務所にお邪魔するたびに田崎さんの美味しいお料理とかお菓子とかをいただいたり、ね、まずじゃあお料理とかお菓子のお話なんですけど、もともとお料理が好きなんですか、それともどっかで習ったとか
っていうか、まあ一応短大が栄養学科っていうのもあって、栄養士は一応持ってはいます、
うんうん、
まあ好きっていうか興味はありますね、
うんうん
うん、好きっていうか、うん、そうですね。
じゃあそういうお仕事を特段してたわけ
じゃなく、ないです、ね、
自然と、まあ、主婦をやってお子さん育てながら、
ね、うん、
いろんな技術を身につけて、
そうですね、
うん、
あのいろいろこうやっぱり差し入れとか、
うんうんうん、
子どもたちの部活とかに差し入れとか、
はい、
そういうのもよくしてって、
うん、
一番面白かったのは長男が中学校じゃない、はい、小学校なんか卒業するときにみんなで寄せ書き書くんじゃないですか、
はいはい、
それに友達が、うん、お前の母ちゃんの揚げパンはうまかったって書いて
よっぽど印象に残ってるんだね。
それすげえ嬉しくて、
うん、息子さんのことは書いてないのに、
そうそうそうそうそうそうそうって書いてあったから、
うん、
その子には、
うん、
あの後で揚げパン持っていきます。
じゃあいろんな多分いろんな時にいろんな差し入れを持ってったんでしょうね、きっとね、田崎さんがね。じゃあそういうの苦じゃないんですね。
そうですね。
今日もここに美味しい、うん、あのトウモロコシご飯のおにぎりをいただきましたが、美味しかったですか、丸さん。はい、もう食べました。お昼になってないけど。え、これも朝パパパって作っちゃうんですか。
そうですね。うん、お弁当に。
すごいいいですね。
炊くときに、ついでに、
うん。ご家族はね。
ね、幸せですね。この一手間がね、めんどくさいじゃないですか。うん、なんかお菓子もいろいろ作りますもんね。
そうですね、お菓子も好きで、
うんうん、
ちょこちょこ。
一番得意なのは何ですか、
お菓子。一番得意なの、得意なの、うん、は美智子さんが好きな、
うん、
スノーボール、
うん、そう、スノーボールがすごい美味しくて、
うんうんうん、スノーボールって
こうあのちっちゃい丸くて、
うん、白いホロホロクッキー
みたい
な、
ボートルで持ってるけど、
うんうんうん
うん、
で周りがあのなんだっけ、
うん、
白い
粉砂糖みたいな、
うん、粉砂糖ね、ココナッツみたいなのがあるけど、
うん、
なるほど。でもこの間も桃の美味しい何でしたっけ、
ゼリー
とか、何でもつくんですね、
う
ん、
うわね、
パンもつく
ん
ですね、
うん、あ、パンもごちそうになりました、うん、美味しいパン。そしてさっき聞いた揚げパンも気になるんですけど、揚げパンっていうのは、
揚げパンっていうのは普通のイースト、うん、あのイーストドーナツっていうのかな、
うん、
な、
美味しいんだ、
ね、
揚げたて、揚げたては最高ですね、昨日も春巻き作ってたら息子があんこ春巻き作ってって言って、
あんこ入れて、
あんこ入れて春巻きの皮の中にあんこを入れて揚げるだけなんだけど、それうまいんですよ。
美味しそう。
周りパリパリで。
じゃあ次それを。で、美味しいお話いろいろお聞きしましたけど、料理だけじゃないんですもんね。趣味はもう手芸もね、ここのね事務所にいろいろ飾ってあるこの可愛らしい、
つまみ細工って言うんです。
つまみ細工って言うんですか、うん、初めて聞いた、
うん、うん、つまみ細工でお花を作って、
はい、
いろいろ今一番ハマってるのがそれなんです、はい、その前はパッチワークとかもしてたんですけど、
はい、じゃあいろいろ経て今はつまみ細工。
そうですね。
でこれは、写真立ての中の枠というか飾りになってるのもあれば、うん、それ自体がもう飾りになってるんですね。そうですね、ガクガクというか、う
ん、季節季節になんか作るかなと思って、
うんうん、なんかこれのきっかけはあったんですか、作ろうと
思う きっかけは残ったっていうか、まあ、あの切れがたくさんあったっていうのもあったんですけど、うん、でも結局その切れは使えないんですね、これにはね。うちにあったっていうのもあったし、うん、なんかたまたま100それこそ 100均で、
はい、
キットみたいなのがあったんです、
うん、それを手作りキットがあって それをやってみて、
やってみてなんかちょっと時間もあるしやってみようかなと思って、うん、やったのがきっかけ。それからまあ本見たりネットで見たりとかして、うんうんうん、あとちょっと参考に、はい、ネットを参考にしたりとかして、あとアレンジして
自分で、うんうん、今ではフリーで自分でも
う、そうですね、
自分でも材料も用意して作るんですよ ね。これあの全然ラジオを聞いてる方には分かんないで説明しますと、額、うん、の中に、うん、あれですよね、可愛らしい今の季節ですとこのひまわりを、うん、布でこれ全部作ってるんですね。
そうね、折って貼ってみたいな感じですね。
これは縫うんじゃなくて貼るんですね、全部。そうですね、手芸用のボンドか何かで。
そうです。
茶学の中にそのひまわりがあったり、うん、テントウムシちゃんが入ってたり、うん、でちょっと前の季節、梅雨の季節になるとアジサイとカタツムリと、うん、まあ雨があしらってあったりっていう、うん、そしてこの対策なのはバラですね。
そうです、ルーターズカラーのブルーのバラで、
うんうん、あ、なるほど、ルーターズカラーのこのブルーっていうか水色というか、
うん、
ルーターズカラーっていうんですねこれね。
そうです、うんうん、あの色、
うんうん、綺麗なこのブルーのバラをあしらった可愛らしいもの、うん、すごいですね、何でもできちゃうっていう、
うん、
でもお忙しい中でこういうのはもう夜とかつくんですか。
そうですね、
寝る前とかにね。先ほど聞いたらお友達に頼まれて、
うん、
あのもう売り物としてしっかり商売としてやってらっしゃるっていうことだったので、
金出すから
です。あ、客なんですね。
みちこさんもね。みちこさん
です。そうなんですね。でもこういうのを、まあ、自分では作れないけど、まあ、田崎さんに発注をして、うん、お友達のプレゼントとかにあげたら喜ばれますよね。
うん、すごくいいと思う。
ね、そしてお友達との写真とか撮ったの入れてあげたりして、
うん。そうですね。
学習センターのそういう女性教室みたいなのを先生をするぐらいの
方なんですよ。そうなんですね、うん、できますよね、確かにね、
うん、
こういうの習いたいっていう若い主婦の方もきっといっぱいいると思いますから、うん、これからもどんどん
教室、ね、教室来月やるんです。
あ、そうなんですね。
10月
あ、このあれの公民館、
そう、公民館、
単発の教室なんですか、それ
じゃなくて婦人学級みたいなやつの、
うん、
今月は何回かあるやつの1回、うん、
すごいですね。
クリスマスツリーを作って、この額に、はい、結局こういうのに作ってると、
はい、
結局飾りやすいし、うんうん、片付けやすい、
うんうん、
かなと思って、季節ごとにこう立体のものって置くとやっぱり片付けるのも大変じゃないですか、はい、額に入れてると、うん、パタンって片付けられるし、
うんうん、確かにそうですね、うん、じゃあモチーフはクリスマス
今度やるのは、
うん、じゃあそれができたらまたこの事務所にも
うそうですね
飾っていただけるんですね。
はい、
見れるの楽しみですね、うん、まあ、いろいろ本当に多趣味の田崎さんですが、他にもあるんですか趣味は。
今のところそれだけですかね、料理っていうかお菓子と、うんうん、
はい、
お菓子も友達に頼まれて、うん、お金出すから作ってって言われて
何でも商売に結びついてくる田崎さんで、でも本当に忙しい中ここのルーターズの事務局のお仕事しながら、そしてご自分の趣味であるバレーボールも週に1回とかですか、
うん、
今は
1.5 回ぐらい。1.5回ですね。週に2回ある、週もあるっていう形で、うん、
なるほど。じゃあだんだんこのコロナが収束してね、うん、このスポーツボランティアの方も活動ができるようになってくると、うん、ますます忙しくなり、うん、田崎さんだんだんこっちの趣味の方もね、取る時間なくなってくるかもしれないですね。
そうなればいいですね。
それでも、でも忙しくてもそうやってなんていうの、ご飯とかがすごいちゃんと作られてるから、う
んうん、根っこが違うんですよね。
いや本当にね、どんなに忙しくてもすごい、うん、あのラッキーだなっていうか羨ましいですよね。だからどんなに旦那さん分かってますか、そのこと。
そう、ね、分かってないと思います。
どんなに忙しくてもそこはね、多分当たり前にやるというところが田崎さんの素晴らしいところですよね。
そんなことはないです。
佐々木さんの今後の目標というか人生においてこうなったらいいなみたいなのあります？
昨日も美智子さんと喋ったんですけど、もうアラカンなので、アラカンなので、
ね、見えてきたんですね、
はいはい、あと人生20年、思いっきり遊ぼうと思いました、うん、はい、もうあと20年ぐらいしか、まあ、生きるのは何年生きるかわからないですけど、うん、自由に動けるのは、まあ、せいぜいあと10年15年、は
い、これしたいとかあるんですか、まあ、旅行に行きたいとか。
旅行はいっぱい行きたいです、うん、まあ、実家に帰るのが旅行みたいなもんなんですけど、うんうん、それプラス、うんうん、
じゃあやっぱり体が元気で、
そうですね、そこが基本です。
動ける元気な体と、うん、それこそ物忘れしたり、ね、しないように脳も元気でね。
脳はあれで鍛えてます。
そうですね、はい、仕事で毎日パソコンに向かってますもんね、うん、
パソコンとつまみ細工で脳は使ってます、はい、
じゃあますますこのお仕事とバレエとご家族へのお食事だとこのつまみ細工でますますます活躍されている田崎さん、これからもどんどんと皆さんの喜ばれる田崎さんであってほしいなと思っています。またこれからも長いお付き合いよろしくお願いしたいと思いま す。今日は田崎恵美子さんにゲストとしていろいろお話を伺いました。ありがとうございました。
お疲れ様でした。